では、本日の聖書箇所を読みします。本日の聖書箇所は、詩編77編、1節から14節です。私は神に向かい声を上げて叫ぶ。私が神に向かって声を上げると、神は聞かれる。苦難の日に私は主を尋ね求め、夜には絶え間ことなく手を差し伸ばしたが、私の魂は慰めを拒んだ。私は神を思い起こして嘆き、思いを潜めて、私の霊は衰え果てる。セラ。あなたは私のまぶたを閉じさせない。私の心は乱れて物言うこともできない。私は昔の日々、遠い昔の年々を思い返した。夜には私の歌を思い起こし、自分の心と語り合い、私の霊は探り求める。主はいつまでも拒まれるのだろうか。もう決して愛してくださらないのだろうか。主の恵みは永遠に絶たれたのだろうか。約束は世々に至るまで果たされないのだろうか。神は慈しみを忘れたのだろうか。もしや怒って憐れみを閉じてしまわれたのだろうか。セラ。その時私は言った。私の弱いのは、いと高き方の右の手が変わったことによる。私は主の御業を思い起こそう。誠に昔からのあなたの美しい技を思い起こそう。私はあなたのなさったすべてのことに思いを巡らし、あなたの御業を静かに考えよう。神よ、あなたの道は正です。神のように大いなる神が他にありましょうか。あなたは美しい技を行われる神。国々の民の中に御力を表される方です。アーメン。それでは今日は、ジェロム・ラタナービボン先生に、どんな時でもという、タイトルでお話をしていただきますけれども、一応、簡単にご紹介しておくと、皆さんご存知の清水真央先生、摂先生のご主人ですけれど、が5月までに牧会をしてらしたアメイジング・グレース教会で、副牧師として奉仕されてたんですよね。というわけで、ちょっと摂さんを通して今回、紹介していただきました。では、お願いします。
はい、はじめましてですね。今、カリフォルニア、朝早くカリフォルニアから、メッセージをさせていただきます。さっき紹介されましたが、ちょっと自分から、一言で、自己紹介した方がいいなと思いますので、お願いします。私は、ラタナビボンジェロムです。もともと、シカゴ、生まれ育ちました。で、そこで進学校に行って、卒業したら、カリフォルニアに引っ越してきて、マオさんとセツさんと一緒に、アメグレで、副牧として、奉仕を、させていただきました。で、5月からアメグレが、別の、もっと大きな教会、ウィンターズボー教会と合併することになって、今、マーさんとセッツさんが、そのウィンターズボー教会で、奉仕することになって、私が、今、シロモ教会に来ることになって、そこで奉仕することになりました。よろしくお願いします。では、このメッセージをですね、やっぱ初めてなのですね。ニューヨーク日本語教会と会うのは、初めてなので、本当にどんなメッセージをすればいいか、ちょっと自分の中にちょっと悩んでましたが、やっぱ最近っていうか、このコロナの世界とか、アメリカでたくさん、なんて言うですかね、銃の犯罪とか結構増えてきて、やっぱ州の中心にして、主に声を上げられる、メッセージをちょっとした方がいいんじゃないかなと、語られていましたので、お願いします。では、始める前にですね、祈ってもいいでしょうか。じゃあ、一言祈りたいと思います。神様、感謝します。本当にこの素晴らしい日を与えてくださったことを、心から感謝しています。神様、私たちの人生では、どんな、ものがあるでしょうか。今日、あなたの皆によって喜べたでしょうか。それか、ちょっと何か不安で何か心配があるでしょうか。どうか神様、本当にあなたに身を上げて、すべてをあなたに委ねますように、どうか私たちを助けてください。どうか神様、私の言葉ではなく、あなたの御言葉をちゃんと、聞くように、どうか私たちの心を開いてください。 神様、どうか私たちを助けてください。愛してます。イエス様、尊いの前に乗ってお祈りします。アメン。はい、ですね。私自身はいつも、なんかメッセージを始める前にですね、質問から、聞きたいといつも思いますので、聞きます。皆さんにはですね、ストレスを発散したいとき、何をするでしょうか？
まあ、昔は酒飲んでましたけどね。今もう酒ちょっとやめて病気で。やっぱり、なんかこう、映画とか見るのかな？そういう、なんかありふれてますね。
ジムに。
ジム
ああ、
に行く
そ
の？
れでジ
ああ、
ム
そう
に。
か。ジムに。
ああ、ジムですね。素晴らしいですね。
自然のある場所に。
自然のある
ある
場
場
所
所
に。
に。
ああ、自然のある場所ですね。
私もハイキングです。
ちなみ
息
に
が、
皆
あ
さん
と。
が、そのニューヨークのダウンタウンに住んでます
いや、
か？
もう郊外ですね。電車で40分ぐらい。
ああ、なるほどですね。じゃあ、ニューヨークでも自然があるところがあるわけですよね。
はい。いつでもマンハッタンに行けるし、海も山もあります。
ああ、そうですか、そうですか。面白いですね。自分はなんかまだ行ったことないので、ニューヨークに行ってみたいなと思います。まあそうですね。あと、皆さんがおっしゃった通りに、ストレスを発散、仕方はいろんな方法ありますよね。まあ、先ほどもしかしたら、映画とかテレビを見るですよね。それか、なんか運動、ジムですよね。スポーツをすること、自然の中になんか歩いてることとか、ハイキングですね。まあ私はですね、たくさん趣味あります。音楽とか、ゲームとか、筋トレとか、テレビを見ることとか、本を読むことなどですね。で、何をするかは、なんか時期によると思いますが、ストレスを発散したいとき、まあ今はですね、ゲームをします。ゲームは楽しいし、やったらあんまりストレスをことを考えなくていいし、ゲームで勝ったら、まあ、ある程度ですね、ある程度満足するからですね。だから皆さんはなんかもう言ってましたよね。なんかいろんなストレスを発散し方ありますね。ではもう一つの質問です。それはなんか別に聞かなく、あの、答えなくていいんですけど、ストレスではなく、痛みや苦しみがあるとき、その大変な状況を乗り越えるために何をするでしょうか？ストレスを発散するときと同じように、いろんな方法があるかもしれませんが、一番効率的な、方法は神様に祈って委ねることだと思います。ただし、どんな方法を使っても、たとえそれが、酒を飲んで酔っ払ったり、賭博を吸ったり、他の体に良くない薬物をするなどの良くない方法だとしても、家族や友達に相談したり、神様に祈ったりといういい方法だとしても、その苦しみや痛みを感じていることや、その苦難を乗り越えて感情をプロセスすることは決して簡単ではないですよね。そして、この詩編、77編はこれに関して話していると思います。で、詩編77編はアセフという司会者ですね。彼によって書かれました。実はアセフは少なくとも詩編の中の12編を書きました。もしかしたらもっと書いたかもしれませんが、詩編の全体の中では必ずこの詩編はアセフによって書かれました。それは12編ぐらい。いや、ぐらいじゃなくて、詩編の12編です。で、詩編は賛美ですね。歌です。そして歌を書くとき、何かテーマの中心にして書くことがよくあります。で、詩編77編のテーマは、アセフの嘆きと悲しみです。で、アセフは苦しんでます。だから一節からアセフは、私は神に向かい声を上げて叫ぶと書きました。で、神様がアセフの嘆きを聞いてくださるからです。では皆さん、私たちも神様に声を上げたら、神様に祈ったら聞いてくださるということを信じているでしょうか？ たとえアセフのように苦しんでいっても、神様により頼めば平安を与えられて、喜ぶができるようになると信じているでしょうか。これは真実ですね。神様は私たちの喜びと平安、どんな問題があったとしても、たとえそれが大きくても小さくても、神様により頼んだら涙のすべてが拭われています。なのに2節から4節まで、なんでアセフは喜びではなく嘆きの言葉を書いたのでしょうか。2節から4節を読ませていただきます。苦難の日に私は主を尋ね求め、夜にはたゆむことなく手を差し伸ばしたが、私の魂は慰めを拒んだ。私は神を思い起こして嘆き、思いを潜めて、私の霊は衰え果てる。セラ。あなたは私のまぶたを閉じさせない。あなたは私のまぶたを閉じさせない。私の心は乱れて、物言うこともできない。まあ、アセフですね。皆さんもご存知だと思いますが、アセフはただの人ではないです。神様の導きによって彼が書いた、ナヘモの詩が聖書の一部になったほど、神様はアセフを用いました。おそらくアセフは神様のことをすごく愛していたのでしょう。だから私たちみたいに、神様が彼の喜びと平安だとアセフも信じていたはずです。けれども、2節から4節まで読むと、アセフは明らかに癒されたろうず、全然大丈夫じゃないんですよね。彼のことを見ると、この人は全然大丈夫じゃないんです。話せなくなったり、眠れなくなるほど苦しんでいます。それだけじゃなくて、2節と3節によると、彼の魂自体が慰めを拒んで、どれほどはかあのアセフが神様を求め、祈って、神様の思いを向けまして、癒しを求めても、なかなか癒されませんでした。皆さん、アセフの気持ちがわかるでしょうか。自分が何かで病気とかいじめとか心の悩みとか苦しんでいて、そして神様から癒しを求めているのに全く平安がない。アセフは今そのところです。癒されたいけど、アセフ自身は慰めと癒しを受けられることじゃないのです。で、その状態なのに、アセフは諦めていないです。6節に頑張っても、もう一度神様が良いお方であることを覚えようとしていますが、逆に神様に見捨てられたかと考えてしまったようでした。6節から9節読ませていただきます。夜には私の歌を思い起こし、自分の心と知り合い、私の魂は問いかける。自分の心と語り合い、すみません。自分の心と語り、私の魂は問いかける。主はいつまでも拒まれるのだろうか。もう決して愛してくださらないだろうか。主の恵みは永久に絶たれたのだろうか。約束は世々に至るまで果たされないのだろうか。神は慈しみを忘れたのだろうか。もしや怒って憐れみを閉じてしまわれたのだろうか。セラ。アセフは神様が彼の味方であることを疑うほど落ち込んでいました。でも神様は私たちを見捨てないし、私たちへの祝福を拒みません。アセフの場合、ある理由のために祝福を与えることを待っていたと思います。そして、もしかしたら今皆さんは祝福を与えられる時期ではなく、神様の祝福を与えるタイミングを待っている時期かもしれません。 神様は私たちが罪を犯してしまっているから、わざとその用意してくださっている恵みを与えないということはありません。神様はですね、気まぐれなお方ではありません。私の友達にはルーメイトいました。最初はすごく仲良しでしたが、食い違って、そのルーメイトは引っ越すことになりました。私たちが罪を犯してしまっても神様はバイバイと言わないし、イエス様がそのために死んでくださいました。イエス様のおかげで私たちが神様と一緒にいることをできました。そのイエス様によって私たちの罪が清められました。すべてイエス様のおかげです。アーメン。支援を書いたアセフがこういう状態になったなんて、一体何が起こっていったんでしょうか。ちょっとややこしく聞こえるかもしれませんが、誰かが自分を励まそうとしているのになかなか励まされないことを体験したことがあるでしょうか。アセフは今そのところです。彼は眠ったり話したりとすることができなくなって、神様に見捨てられたのだろうかと考え始めましたが、彼の魂自身は癒しと励ましを拒むことしかできませんでした。つまり誰かがどんなふうにアセフを励まそうとしても、おそらく神様が奇跡を起こさなければ、絶対に元気にならない状態だった。と思います。まあちょっと恥ずかしい話ですが、そしておそらくアセフと事情ほどそんなにひどくないと思いますが、2022年が始まった頃、自分はですね、ちょっと失恋しました。ちょっと恥ずかしいですが失恋しました。で、自分は本気でなんか声を出していましたが、相手には同じ思いがなくてすごく傷つきました。で、その時たくさんの人にすごく励ましの言葉を言われましたが、そしてある程度励まされましたが、どれほど自分の頭で、ああそうですね、神様は良い方を出すね、私は大丈夫ですね、そうだよね、神様が私と共にいますと言い続けても、心ではまだその言葉、その言われた励ましで完全には、その励ましを完全には受け止められませんでした。詩編77編を書いたアセフと同じように、私の心はまだ癒される状態ではありませんでした。皆さんはどうでしょうか。たとえ失恋じゃなくてもですね、失恋じゃなくても他の何かでしばらく励ましと癒しを受け止められない状態になったことがあるでしょうか。では皆さん質問したいと思います。別に答えなくてもいいです。先ほど言いましたが、アセフはただの人ではないです。詩を書いていた人でした。彼の喜びと平安は神様です。と信じるはずです。ですが今は、ものすごく落ち込んで、神様から何の助けももらわずに、痛みしか感じられないんです。これはダメでしょうか。ダメでしょうか。ダメですか。聖書に喜びなさい、喜びなさい、喜びなさい、喜びなさいと何回も何回も何回も書いてあるのに、喜べないアセフは今罪を犯しているのでしょうか。全然違います。痛みがあって主のところに行ったのに、すぐに喜びや平安を感じないのは決して罪ではないです。その喜びなさいと書いたポールだって、自分の痛みを否定することを一回でもしていませんでした。むしろ彼が苦しんでいたことをイエス様の皆のために誇っていました。 悲しんでるまま、落ち込んでるまま、神様を求めてもいいんです。すぐに喜びや平安を感じなくても大丈夫です。聖書には、悲しむな、落ち込むな、という箇所はありません。まあ確かに、私の我が試しに何で落ち込んでるでしょうかという書いてますが、それは落ち込むなということではないです。恐れな、たじろがな、世にあるものを求めるなと書いてありますが、悲しむな、書かれていません。聖書に書かれているのは、マタイ11章、28節から30節です。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく、減り下っているから、あなた方も私の首輝を負って、私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。泣くなじゃなくて、泣いてるのは私のところに来なさい。苦しむなじゃなくて、苦しんだのは私にその重荷を委ねてください。イエス様いつも苦しんでいた人たちと出会ったとき、泣くなって言ったのではなく、一緒に泣いてくださっていました。イエス様はいつも私たちにイエス様のペースに合わせさせるのではなく、私たちのペースと合わせてくださいます。だから皆さん、無理やり立ち上がらなくても大丈夫です。自分のペースで立ち上がってもいいのです。イエス様が私たちのペースに合わせてくださいますから。まあ、また恥ずかしいところに戻りますが、私は失恋していたとき、確かにイエス様にある癒しを受け取る準備がまだできてませんでしたが、イエス様が一緒にいることをずっと感じていました。早く元気を出しなさいというイエス様からのプレッシャーなんて全く感じませんでした。イエス様は優しいからです。大丈夫だよ。私いるから。と言われてました。だから皆さんに、もし何かを抱えてるなら、神様に言ってくださいと伝えたいと思います。神様が休ませてくださるからです。痛みかもしれないし、立ち上がるのには、時間がかかるかもしれませんが、自分のペースで大丈夫です。痛いと思っても、もう無理そうで、倒れても大丈夫です。たとえ神様のところへ行くのはきついと思っても、神様が私たちのところへ来てくださいます。最後に、詩篇77編、10節から14節読みたいと思います。読みます。その時、私は言った。私の弱いのは、糸高き方の右の手が変わったことによる。私は、主の御業を思い起こそう。誠に、昔からのあなたの、くすし技を思い起こそう。私は、あなたのなさったすべてのことに思い巡らし、あなたの御業を静かに考えよう。神よ、あなたの道は正です。神のように大いなる神が他にありましょうか。あなたは、くすしい御業を行われる神。国々の民の中に、道からを表される方です。確かに、アセフはすごく苦しんでいて、神様に見捨てられただろうかと少し思いましたが、その痛みと疑いの中でも、神様が良いお方だと忘れていませんでした。 どんな時でも、幸せな時でも、辛い時でも、神様は良いお方です。そしてどんな時でも、良いお方である神様に声を上げられます。これがこのメッセージのインポイントです。どんな時でも、良いお方である神様に声を上げられます。だから皆さん、諦めないでほしいです。苦難がある時、確かに神様が遠いと感じているかもしれませんが、神様を無視するより、近づく方が絶対に正解です。皆さん、自分の疑いと悲しみと戦う意味があります。大変な時に自分の疑いと悲しみにどうやって勝てるでしょうか。アセフと同じように神様に見捨てられたと感じても神様は良い方だと自分に宣言するで宣言、宣言することによって勝てます。絶望している時、神様がしてくださったことを思い起こしてみてください。確かに人生は辛い。確かに人生はきついですね。確かに一人ぼっちと感じているかもしれないし、神様はどこだろうと、どこに行ったんだろうと思うかもしれませんが、すぐに立ち直ることができなくても、喜びと平安を求めてもすぐに感じないのは、それは決して罪ではないです。絶対にダメじゃないです。大丈夫です。自分のペースで立ち上がってもいいんです。垂れても大丈夫です。神様が私たちを支えてくださるからです。私たちの痛みは罪によって生み出されたものではないし、誰よりも神様が私たちの痛みを分かってくださいます。皆さんが今何を体験しているか分からないですが、神様なら分かってくださいます。そして神様は私たちのそばにいます。たまらわずに声を上げてください。私たち一人じゃないです。どんな時でも神様は良い方です。そしてどんな時でも良い方である神様に声を上げられます。祈りたいと思います。神様、感謝します。どうか私たちの声を聞いてください。私たちの感情を、私たちのすべてを受け取ってください。神様、私たちが本当にあなたをしたいと思います。本当にあなたを求めます。どうかあなたのように、どんな時でも喜べることができますように私たちを助けてください。でも神様、正直私たちはちっぽくな弱い人間です。落ち込んでる時があります。神様、あなたが誰よりも私たちよりも私たちのことを知っています。それを分かっています。仕方がなくて落ち込んでます。でも神様、この大変な世界の中にたとえ私たちが落ち込んでもどうか私たちの喜びになってください。たとえ、その喜びを感じられなくても、私たちが一人じゃないと、心から悟りますように私たちを助けてください。主よ、あなたは良い方です。どうか一生、それを忘れないように、特別な油と祝福を用意してください。私たち、その、用意してくださっているものを、そのために待っています。どうか助けてください。愛してます。イエス様のお名によってお祈りします。アメン。ありがとうございました。